新約聖書エペソ人への手紙2章1節から10節まで司会者がお読みいたします。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。以上です。それでは説教を行いによらず信仰によってと題して、中谷光雄牧師に取り継いでいただきたいと思います。お願いします。
おはようございます。お祈りいただきまして、昨日は有少年自然の家というところで開かれましたクリスター宣教団の秋の集い、合祀、守られて感謝でした。証しをすればいいんだよというふうに言われて、ちょっと気軽に引き受けたんですけれども、しかしどんな人たちが集まっている、どんな集会なのかというのがよくわからない。クリスチャンの集まりなのか、ノンクリスチャンの方のが対象なのか、大人の集まりなのか、子どもも一緒の集まりなのか、とにかく全体像がつかめないまま、でしたので、ちょっと準備をするのに手間取ってしまいました。行ってみますと、宣教師の方と日本人が合わせて20人前後ですかね、一つの部屋で待っていてくださって、そこでメッセージをするということになりました。子どもたちはやはり20数名、別の部屋で、宣教師の方が、子どもたちの集会をしているということだったそうです。集会が終わって、昼食を一緒に、先生方とお話をしながら、でその後外に出て、子どもたちといろんなゲームをして楽しむという、そんなことでした。私はとにかくそういう全体像が分からなかったもんですから、ちょっとドキドキしながら、話したんですけれども、後で聞きましたら、未信者の方、男性が2人か3人、女性の方もいらっしゃって、 クリスチャンだけではなくて、未信者の方も一緒の集会だったんだなということが分かったことでした。子どもたちも本当に楽しそうで、特に私印象に残りましたのは、宣教師の方々が、とても穏やか、そして非常に謙遜な感じで、山口県だけで、伝道しておられる宣教団なんだそうですね。そこでできた教会を一つの団体を作るということはしないで、どこかの教団に所属したり、あるいは単立になったりということなんだそうです。同盟教団ももともとそういう形で始まっていって、そして戦後何年ぐらいしてからでしょうか、同盟キリスト教団と、そして単立連盟というのが作られていたんですけれども、その単立連盟がいくつかの団体と合流して、ジェカ福音宣教団、この2つのグループが、ティームの働きによって、作られたという、最初はですからよく似ている団体だなと、そんなことを思いながら、良い交わり出会いの時が与えられたことを本当に感謝いたしました。今日は日本同盟キリスト教団の信仰告白の第6項2つ目の文に表されている告白を学びたいと思います。第6項を後ろに書いていただきました。ご一緒にお読みしましょう。第6項、聖霊は我ら父と子を示し、罪を認めさせ、許しを与え、我らを新たに生まれさせ、神の子とする。人は自分の行いによらず、神の恵みにより、主イエスキリストの贖いのゆえに、キリストを信じるただその信仰によって義と認められる。さらに聖霊は助け主、慰め主として我らの中に住み、我らを主と同じ形に作り変え、我らに御旨を行わせ、世の終わりまで我らと共にあり、我らをキリストとの共同相続人とする。この告白文の第2文、人は自分の行いによらず、神の恵みにより、主イエスキリストの贖いのゆえに、キリストを信じるただその信仰によって義と認められるという、この告白文を一緒に学びたいと思います。これはプロテスタントの三大原理と呼ばれる原理の一つ、信仰義認、その教理がこのところに告白されていますね。聖霊論の中で信仰義認が告白されているということに、どうしてかなとちょっと違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。それで教団の信仰告白、その前の第4項と第5項、これをちょっと振り返ってみますと、第4項は人間論でした。神様の形に最初作られた人、神様との正しい関係にあったけれども、サタンの誘惑に乗ってしまって神の形が壊されてしまった。でそのために悲惨の中に落ちてしまって、自分の行いによっては自分を救う、義とすることができない状態になっていると、そのようなことが人間論の中で告白されて います。そして第5項がキリスト論、キリスト論では主は我らに代わって十字架にかかり死んで葬られ黄泉に下り三日目に死者の中からよみがえり我らのために贖いを成し遂げ我らに永遠の命を与えたと、まあ、こういうふうに告白されています。まことの神でありまことの人であるキリストが、今読んだように、私たち自分で自分を救うことのできない私たちを、救うために贖う飲み技を成してくださったと、まあ、それがキリスト論のところに告白されていて、そしてその2つの告白を受けて第6項の聖霊論、聖霊論は最初に聖霊の働きを告白していました。聖霊は我らに父と子を示し罪を認めさせ許しを与え我らを新たに生まれさせ神の子とするという、すでに学んだところですね。今日の信仰義人の告白は罪のために永遠の滅びに至るほかない悲惨な状態にある人間を恵みによって救う、そのためになされた主イエスキリストの贖いの御業、それを私たちのところに届けて私たちに神様がどんなお方であるのか、イエス様がどんなお方でどんなことをしてくださったのか、そういうことを私たちに、まあ、教えてくださって分かるようにしてくださって、そしてキリストがなさった贖いの御業を許しの御業を受け取ることができるように聖霊はしてくださる、そのことが、言われているわけですね。父子聖霊の三位一体の神が力を合わせて用意してくださった救いの御業、それが罪人の手に渡されて罪の許しがその人のうちに実現する、そのために必要な信仰、これを聖霊が与えてくださる。それで聖霊論の中で信仰義人の教理が告白されているのだと、そう理解してよろしいでしょうか。読んでいただきましたエペソ2章、まさに罪のために霊的に死んでいる人間を救うためになされたキリストの贖いの御業、これを行いではなく信仰により神の賜物として受け取って、神の作品として創造される、新たに創造された、その恵みを記しています。信仰義人のことがそこに書かれているわけですね。有名な画家の作品を一つ紹介したいと思いますが、映るでしょうか。レンブラントのキリストの昇華という、絵です。キリストの昇華、昇華というのは、ハサに登る、十字架に登るって、そういうタイトルの絵ですね。この17世紀のバロック期のオランダを代表する画家、レンブラントはプロテスタントの信者の一人ですね。光と影の魔術師とも呼ばれています。で、彼は宝刀息子の帰郷という絵、これも ご存知の方多いと思いますが、その他いろんな聖書に基づく絵を描いているんですね。この絵はキリストを十字架にかける様子を描いた作品で、この絵の中に自画像を入れています。
これですね。これはレンブラントの自画像でした。で、帽子かぶってます。ベレー帽をかぶってるんですね
レンブラントはよく自画像を絵の中に入れてベレー帽をかぶった絵を描いているんだそうですね。十字架がキリストが十字架にかけられて、その十字架が立てられていく、その足元に、しかも絵の中心ですよね、に自分がいて、自分自身のこのイエス様に対する信仰の告白としているということなんです。キリストを十字架にかけたのは全人類の罪であるけれども、とりわけ私の罪であるという信仰をこのようにして彼は告白したんですね。レンブラントのこのような描き方に聖書を読む読み方のヒントがあるように思います。つまり聖書を客観的に読む、それだけでなくって御言葉を自分に当てはめて読む、あるいは聖書の中にその場面に自分自身を置いて読む、まさにレンブラントは十字架につけられるイエス様のそこに自分自身を置いたんですね。まあ、そんな風にして聖書を読む読み方があるなと思いますね。エペソの2章1節から10節を、客観的に読むということと同時に自分に当てはめ、そこに自分を置いて読んで、見たいと思います。最初に1節から3節のところに霊的に死んでいるものというのが書かれていますね。そこを意味します。1節から3節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。一節二節にあなた方はと主語が記されています。これはこの手紙を受け取るエペソの教会の信者たちですよね。エペソの教会は異邦人の教会でした。ですから異邦人の教会の信者たち、日本人の私たちもそこに置いて読むことができるわけですよね。私たちもこのあなた方と言われているこの中に入っているわけです。死んでいたものでありと言われていますが、肉体的には生きていても霊的には死んでいたという意味ですね。二節のかつてはとあります。 キリストを信じる以前はという意味ですよね。その頃の生き方、キリストを信じる以前の生き方について言うならば、この世の流れに従って生きていた。時の流れ、人の動き、そういうものに合わせて生きていた。そしてそれを霊的に深く掘り下げて言えば、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊。不従順の子らっていうのは神様に対して不従順の子らですよね。ですから神様を信じていない人たちの中に働いている霊があるということです。その霊は空中の権威を持つ支配者である。これはサタンのことですね。あなた方もかつてはそのサタンの支配に従って歩んでいたというわけです。まあ非常にズバリスパッと切ってのけるっていうぐらいの感じですね。私自分にこれを当てはめると、最初はちょっと反感といいますか、反発心みたいなものを感じたんですけれども、でも聖書が分かり、そして自分自身の罪が分かってくると、あ、こういうことを言っているんだな、あ、自分も確かに不従順の子らであるし、そして自分もこの世の流れに従って歩んでいるものだな、そういうことが分かってくると、このスパッとこう切られるようなところが、まさにそれが当たっていて、アメンとこう言える、そんな感じになりましたね。しかしパウロは、この手紙を書いたパウロは、異邦人をバッサリ切るだけではなくて、3節を見ますと、私たちも皆と、つまりこの手紙を書いているパウロも含めて、ユダヤ人の信者たちも皆、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたと。これもやっぱりバッサリと切ってのけるわけです。異邦人もユダヤ人も、かつては不従順な、神様に不従順な罪人であって、そのままでは御怒りを受けるべき子らであった、そう言っているんですね。罪のために神様の怒り、神様の裁きを受けなければならないものであった。このことはパウロが書いたローマ人への手紙でも、ローマ人への手紙の1章で異邦人の罪について語り、2章3章でもユダヤ人の罪について語っていますね。そして3章の10節のところでは、義人はいない、一人もいない、ユダヤ人は神様に選ばれた特権的な民族だみたいに思っていた。かつてパウロはそうだったんですよね。でも神様の前にユダヤ人も罪があり、義人はいない、一人もいないと、そう書いて、3章の23節では、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書いているわけです。私たちも同じです。 心の思いと語る言葉となす行い、そのすべてをご覧になるご存知である全知全能の聖なる神様、義なるお方の御前に、このままでは決して出ることのない、できない神様の怒りを受けるべき罪人なんですね。そのような永遠の滅びに至るべき罪のある私たちに対して、神の愛と憐れみが示されたということを4節から7節のところに書いています。4節から7節、エペソの2章4節から7節。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神をまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。ここに罪人に対する、神の怒りを受けるべき罪人に対する神様の愛が記されていますね。私たちは、一節から三節にありますように、罪の中にあって霊的に死んでいたものです。不従順な者たちの中に働いている霊、サタンに従って生きていたものです。そのために身怒りを受けるべき、怒りを受け裁かれて当然なものでした。しかしそれにもかかわらず、神様はそんな私たちを豊かに憐れんでくださって、大きな愛を示してくださいました。キリストの十字架の愛です。罪人が受けるべき神様の御怒り、私たちが受けるべき御怒りを、罪のない神の一人子イエス・キリストが十字架の上で私たちに代わって受けて、ご自分の清い命を捧げて、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないでいるのです、そんなふうに取りなして祈られたあの愛ですね。その愛のゆえに、自分の背きの罪のために霊的に死んでいた私たち、本来身怒りを受けて滅ぶべきものを死者の中からよみがえられたキリストと共に生かしてくださいました。御霊によって神聖して霊的な命をいただいて、かつては罪の中に霊的に死んでいたものが、神様との交わりの中で生きることができるようになりました。聖書の中で死というのは霊的な死、まあ肉体の死も含みますが、霊的な死、霊的な死って何ですか。一番肝心なのは神様との交わりの断絶です。神様は命のもとですね。命のもとである神様とのその交わり、関係が断たれてしまう。そうすると私たちはこの切り花のような感じになりますね。今はきれいに咲いている、しかし時が経つと枯れていくんで ですね。肉体って神様との交わりが断たれてしまうことによって霊的に死んでしまう、肉体的にもいつか枯れてしまう、そういう状態。あのアダムとエヴァが罪を犯した、必ず死ぬって言われていたけれども食べても死ななかった、いや死んだんですよね。神様がエデンの園にやって来られた時に彼らは身を隠したんです。そのままでは神様の前に出られない、分かったんですね。霊的に死んでいたんですね。関係が断たれてしまった。そして愛し合っていた二人が互いに、まあ、罪をなすりつけるような責任転嫁をし合うような、そういう関係になりましたよね。自分自身も何のために生きるのかというのはわからない、まあ、自分自身を見失ってしまう、そういうものになってしまった。肉体的には生きてました、霊的には死んでいたんですね。そういうものを、ものが、罪あるものが神様の前に罪を許されて義と認められる、そのために罪を代わりに背負って罪のないイエス様が十字架で身怒りを受けてくださったんですよね。ですから私たちはもうイエス様は全てを、許しの技を全て完成していてくださるので、余計なことをしなくてもありがとうと受け取ればいい、そういう状態になっているわけです。神様の愛と憐れみに対する感動の思いが溢れ出てきているような感じで、五節のところで、あなた方が救われたのは恵みによるのですと書いて、七節ではこの限りなく豊かな恵みと書いて、そして八節九節で恵みのゆえに信仰によって救われたのだ、行いによるのではないよと念には念を入れているわけですね。八節九節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ここでパウロが入念に抑えて強調していること、二つ見ますと、一つは罪人の救いは神の恵みの賜物として与えられるのだということです。でもう一つは、神の恵みを受け取る手段は行いではなくて信仰なんだということですね。何かプレゼントをくださるという時に、いやそれちょっと申し訳ないから、ちょっとこれだけでも取ってくださいって、いくら出すか分かりませんけれどもいらないんですね。もうプレゼントとして用意されているんですから、はいありがとう、いただきます、こう信仰によって受け取ればいいということなんですね。最後に10節で神の作品について語られています。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださいました。 神の作品といえば最初に思い浮かぶ、私は神様の作品というとこの大自然のことを最初に思い浮かべますね。今朝朝の5時過ぎに部分月食が見えるという予報がありました。天気も良かったのでどなたかご覧になったでしょうか。私はちょっと余裕がなくて関心はありましたけれども余裕がなくて、見ることはできませんでした。天体ショー、そのスケールの大きさ、それを思うだけでもこうワクワクする感じですよね。イザヤ書の40章の26節に、あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ、この方はその万象を数えて呼び出し一つ一つその名をもって呼ばれる、この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはないとありますね。目を高く上げて、誰がこれを創造したか、それを見なさい、思え。神様の作品を見ること。二つ目に思うのは命の不思議ですね。詩編の139編の13節に、あなたこそ私の内臓を作り母の胎の内で私を組み立てられた方ですと記されています。母親の胎の中で育っていく胎児の姿を今は画像で見ることができますね。本当に不思議だなと思います。手が映っていたり、あるいは目が顔の表情が少し分かったり、男か女かも、男は分かるんですかね、だんだんこう分かっていくわけですよね。命を感じますね。人間の知恵や力をはるかに超えた命の力、不思議さが感じられるところですね。そして三つ目に、キリストイエスにあって作られた新しい命です。このエペソ2章10節は、キリスト者は皆神の作品だと言っています。私たちはみんな神様の作品なんです。そう言われるとどうでしょうか私7月の9日にここで就任式をしていただいて、前にもお話ししましたが、大中兄弟がお祈りされたんですかね、違いますか、どなたかがお祈りされて、そして4年間祈ってきたその祈りの答えとして先生たちを送ってくださった、そのことを感謝しますというようなことをお祈りされたんです。あ、僕たちは祈りの答えなんだって非常に新鮮に思ったんですけれども、祈りの答えとしてどうしたらいいかなみたいに思ったりしましたが、このエペソの2章の10節では、あなた方は神の作品ですとこう言われているんですね。神様が私たち罪人を愛して、その救いのための全ての技を準備して、あとはもう信じるだけだよと言って手渡してくださって、その信仰の応答をして新しい命与えてくださった、そして生かされている私たちは神の作品。第2コリントの5章の17節ではこう言われています。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 全てが新しくなりました。滅ぶべき怒りを、神の怒りを受けるべき子らであった私たちですが、その全ては過ぎ去って、過ぎ去らせてくださって新しくなりましたと、この御言葉は私たちに語り約束していてくださるんですね。レンブラントはキリストの生花、先ほどの絵を描いた時にそれと合わせて十字架効果という絵も描きました。十字架から、下ろす十字架効果という絵も描きました。その絵について高久新一という英文学者がこんなことを書いています。ごく稀だがベレー帽なしの自画像もある。この作品、キリストの生花と対をなす十字架効果と題する絵がそれで、その中でもイエスを十字架から下ろすのを手伝う自分を描いているが、帽子は脱いでいる、懺悔の姿だ。逆に言えば本作品中の帽子は神の子をも断罪する人間的傲慢の象徴であることが明らかになる、そんな風に書いていますね。
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これがレンブラントのようですね。ベレー帽はかぶっていません。
なんでベレー帽をかぶってるのかなって思うと、この絵を見るとなんとなく分かりますね。
でも傲慢の象徴なんですって。十字架につけてその十字架を立てようとするとき、傲慢な自分のためにキリストが十字架についた、いや傲慢な自分がこのキリストを十字架につけた、そういう信仰の表れだけど、その十字架で罪の許しを成し遂げてくださったイエス様を十字架から下ろす、その絵の中ではその傲慢の象徴である帽子を取っている。
高久新一さんの解釈の通りであるとしたら、レンブラントはキリストの生花という絵を描いた時、キリストを十字架につけたのは他でもないこの私、この私の罪だと告白したわけですが、その私の中にある傲慢の罪を表すためにいつものベレー帽をかぶせた自画像を描いた。そして十字架効果という絵を描くときには帽子を脱いだ自画像を描くことで、罪を悔い改めた自分自身を表現したのだということになりますね。エペソ2章の10節によると、神様は私たちのために良い行いを備えていてくださるとあります。良い行いをしないといけないな、そんなふうに焦りを感じるかもしれませんが、一番の良い行いは悔い改めです。自分の傲慢な罪、神様に背いていたその罪、これを悔い改めること、そしてその悔い改めは後の謙遜な思いと謙遜な言葉と行いとなって身を結んでいくに違いありません。それこそが神様が備えられた良い行いではないでしょうか。お祈りしましょう。しばらくそれぞれの場で お祈りしていただいて、最後に私が祈ります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。父なる神様、尊いお名前を心より賛美申し上げます。あなたに背き犯していた罪のために身怒りを受けて当然のものでありましたが、そんな私たちをあなたは豊かな憐れみを持って臨み、大きな愛をキリストの十字架によって示してくださり、救いの御業を神の賜物として用意してくださいました。私たちはそのキリストの十字架のご愛を、救いの恵みを、ただ信仰によって受け取るだけでよいのだとあなたが語ってくださることを心から感謝申し上げます。救われた恵みを本当に感謝し、また心からへり下って謙遜に神様のご愛の中に歩ませてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の上に、またそれぞれのご家族の上にあなたの恵みと祝福が豊かに注がれていきますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。